小さい頃、特別だと思っていたものが、大人になると、実は何でもないものだったと気づくことってありませんか？例えば、カレーライス。小さい頃は、もうカレーがあれば何でもできる。朝起きて、お母さん大統領が今日の晩ご飯はカレーライスですと宣言することがあるじゃないですか。大衆の前で、三兄弟の前で、うちの今日の晩ご飯はざわざわざわざわざわ、やだな、サンマの塩焼きだったらやだな、ざわざわざわざわ、チンジャオロースだったら、まあ半々かな、俺の中だとざわざわカレーライスです。うわー、カレーだー、信じられない。チェンジっていう時あるじゃん、お母さんが、そのアメリカ国民にとってチェンジって言われた時の盛り上がりと同じぐらいのカレーライスって言われた瞬間のあのテンションの上がりっぷりと、その日一日はもう骨の一本折れても大丈夫だよみたいな、それぐらいの時あるじゃん。もうゲームボーイをドブ川に落としても晩ご飯がカレーライスだったら少しはも持ち直せるぐらいの、まあ全部は無理だよ、ゲームボーイなくなっちゃってるから、だけどこの涙も少しは止まるわぐらいの、あの偉大だったカレーライスってさ、こうやって二十歳を過ぎてさ、一人暮らしとか始めると、もうちょっと下の方だよね、ランク的には。金もなくて、買い置きもね、もう金でいいかぐらいになるじゃん。なんなんだろうね、あの転落加減。そういうものはね、たくさんあると思うんです。なんか、ちっちゃい頃、こうだと思っていたことがね、大人になると、実は何でもない。誕生日の価値とかも下がるじゃない。小さい頃誕生日って言ったら、なんで1年に1回じゃねえんだよ、もういいよ、俺は1年に20回ぐらいあっても困んねえよ、母ちゃんも20回ぐらい産んでくれ、産み直してくれ、もうダッシャー引っ込めて、ダッシャー引っ込めて、もうなんかその、じゃあ分かった、肩まで1回産んでからもう1回引っ込めての、その半分誕生日みたいのたくさん作ってくんねえかなぐらい、誕生日来ねえかなって思ってたじゃん。それが大人になると、ああまたこうやって無駄な一年を過ごしちゃったんだなって なるわけじゃん。特に女の子なんかはやっぱ嫌でしょ、誕生日ってものが来ることが。ああ、どうしよう、私もう来月でもう45だわみたいな。その人ずいぶん引っ張ってんなって、もうそろそろ腹くくれやと思うけど、そういうのあるよね。おばあちゃんにも、おばあちゃんじゃない時があったって初めて知った時、すごいびっくりしなかった。おばあちゃんっておばあちゃんのまんま出てきて、おばあちゃんのまんま小学校に行って、おばあちゃんのまんま恋をして、おじいちゃんと、今に至るってずっと思ってたわけじゃん、ちっちゃい頃って。でそれがさ、なんかの表紙でこう、おばあちゃんが若かったからはねとか、おじいちゃんとの結婚式の写真よって見せてもらった時、その若いおばあちゃんがいるじゃん、もうものすごいショックじゃなかった、その時。おばあちゃんっておばあちゃんじゃない時もあったんだって。そういうのあるじゃん。日本は赤色じゃないって知った時がすっごくびっくりしたの。うちね、地球儀があったのよ、ちっちゃい頃から家に。結構大きい地球儀があって、でまあ僕はなんていうかね、もう世界に常に目を向けている少年だったから、グローバルな子だったから、あ、もう絶対この先国際社会になると、インターネットっていうものが多分普及して、もう世界各国のエッチな動画とかが見られるようになるに違いない。でまあ幼稚園ぐらいで思ってたから、これはもうね、今のうちから覚えといた方がいいっつって、しょっちゅうそのさ、地球儀で遊んでたのね。で、うちの地球儀は分かりやすいように、 色で分けてあったの、国がちゃんと。あのアメリカは黄色とか中国は橙色とかね、日本は真っ赤な色、赤色だったので、本当に俺は宇宙から見た時の地球は本当に日本は赤色でアメリカは黄色で中国は橙でロシアは青色でみたいな、フランスは黄緑色でイギリスは紫でみたいな風に本当に思っていたわけよ。で幼稚園の時友達が遊びに来て、うちにでっけえ地球儀あるんだぜっつってさ、結構本当になんか買ったら多分1万以上するようなちゃんとした地球儀だったのよ。で自慢するわけよ、俺の地球儀でけえだろっつって、いやまあこの宇宙から見たら日本はね赤色なんだよとか、アメリカ黄色なんだよって話したら、なんかその友達が俺に嘘を教えるわけだよ。いやいやいやいやいやいや、何言ってんのシラちゃんと、宇宙から見たら全部大体同じ色だよみたいなこと言うの、バカ言っちゃいけねえと。それで本気の喧嘩だからね。友達は宇宙から見たら日本はまあまああれだろうな、多分緑色がほとんどのところと、まあ多分ちょっとそのあれだよ、僕たちが住んでるみたいなところは多分ビルの色とかだから、そういうとこは多分白黒見たくなってるし、まあところどころその茶色っぽいとこもあったりとか、まあいろんな色だけど、まあ基本は多分大陸だから緑色に見えるんじゃないかなみたいなことを言ってた、バカなこと言うやつだったんだよ。頭がり真っ赤だっつーの。ロシアは多分永久凍土とかいろいろそういう影響もあるし、まあ多分雪とかもだいぶな年中積もってるようなイメージがあるからな、まあ僕実際見たわけじゃないけど、多分その上の方 あの北極に近いあたりはだいぶ白い色で覆われてるんじゃないのかな。青だっつーの、バカじゃねえのお前っていう。もう今思うと俺がいかにバカだったか。でなんでその俺はその地球儀っていうデータだけであんなに戦えたのかな。木星ぐらいは言ってるもんだと思ってたよ。そのさ、宇宙の本とか読むのも結構好きなガキだったのね。だからそのよくなんていうの、天体の不思議とか宇宙の不思議とかもよく読んでたんだけど、木星とかさ出てくるじゃん絵で、火星とか、それぐらいは人間は言ってるもんだと思ってたの。全然さすがに冥王星ぐらいは難しいんだろうけど、木星ぐらいはもう若干住んでるんじゃね、だからこんだけ詳しく書いてあるんだろうと思ってたんだけど、実は行ったことがないって言われた時もうちょっと怒ったもん俺。バカ言っちゃいけねえよって、うちの天体の不思議に木星の絵が書いてあったもんって。アメリカ人は英語で物を考えるって知った時にすっごいびっくりした。アメリカ人もありがとうって思うときはありがとうって思ってるもんだと思ってたの。でこれね、これちょ本当にお前大丈夫かって話なんだけど、これをびっくりしたのは中2なのよ。中学校2年生の時に友達の仲良かった子が帰国子女だったのよ。その小学生の時にアメリカに住んでたって子で、その子に聞いたわけよ。アメリカ人ってさ、やっぱりさ物を考えるときはさ英語で考えるんかな。いやそれ当然でしょ。マジかみたいな。14歳のびっくりすることではないと思うんだけど、それまでは多分ね、いや信じてたってよりは自分の中で納得いってなかったんだろうね。英語っていうあんなに難しい言語で物を考えられるわけがないって。中1で英語習ってんのにだよ。This is a pen とか習ってるんだけど、こんなに難しい言語で物を考えられるわけがない。だからアメリカ人もこれはペンですって思いながらも、表現の段階で This is pen になるんだみたいな。お前どんだけ頭悪いんだよって話になっちゃうけどね。それはこういうのをね出してったらね、いっぱいあると思うんだよね。笠原くんは麻婆豆腐のトロットロがびっくりした。あれが粉によってもたらされてることにびっくりしたって言ってたけど、そういうのっていっぱいあるじゃん。 チーズフォンデュってわかる？みんなチーズフォンデュっていうあのチーズにパンとかなんかさそういうのをつけて食べる料理を俺は家庭の味だと思ってた。日本古来からあるごく一般の家庭の味だと思えるぐらいうちはしょっちゅうチーズフォンデュをやってたわけよ。ね、もう冬になると月に2回ぐらいはチーズフォンデュってたのよ。チーズってたのよ。チーズに絡めーのしていたわけよ。それが他の子に聞いたら何その料理って言われるわけね。何聞いたこともないと。でチーズフォンデュを知ってるようなちょっとそのませている女の子とかが ああいうのはね銀座とかのレストランで食べるんだよねって言われてものすごく僕はびっくりして、いやチーズフォンデュって言ったら家庭によくある味でしょうと。あ、確かにまあ僕は育ったのがフランス王室だからちょっとみんなとは家庭の味がね、うん、違うかもしんない。だいたい家庭料理って言ったらねチーズフォンデュとね、あとこんにゃくでしょみたいな感じだったから、味噌田楽でしょみたいな感じだったから、チーズフォンデュが全然メジャーじゃないって知った時もだいぶびっくりした。これもこれはかなり、あ、カザール君はすごくて、おじさんが漁師だったんでしょ、おじさんが漁師だったから、まあしょっちゅう要はさ釣れたての新鮮な魚が食卓に並ぶのはもうごく当たり前のことだったらしいのよ。だから笠原くんの中だと魚屋さんに売ってる魚は日本で取れる魚じゃないと思ってたって。すごいよねそれね。ちっちゃい頃だからあんまりさそのアジがまだ生きてた頃とか分かんないわけじゃん。その食卓に並ぶさマグロとかサンマとかアジってさあのまんまで泳いでると思うぐらいバカじゃんガキは。あ、なんかなんていうの、もうお腹からナイフを入れられてパックリは分けられて綿を抜かれていい具合に塩焼きされた状態で海を泳いでるもんだと思うぐらいバカだから、そんなねスーパーにいくらアジとか並んであってもそれが自分が食ってるものとはリンクできないんだよね。でさらに笠原くんちはそんな買わないでもマグロとかアジとかそんなのはどんどんどんどんうちには入ってくるから、買わないでもって感覚すらないんだよね。みんな当然だと思ってるから、魚屋さんには珍しい魚が置いてあるなみたいな。これは南米あたりで取れるアジ、あ、日本にもねアジって魚があるんだよぐらいに思ってたって。バッカだよね子供って。なんでバカなんだろうね。ちょっとね壮大な話になるんだけど、僕が小さい頃大好きだったことでね、布団で寝るじゃないですか。で布団の四隅、皆さんもちょっと想像してください。布団の四隅、端っこの部分に、なんつうのかな、ちょっとこう膨らんでんの分かります？四隅が。つまりは布団の綿とかさ、まあ、ほこりというかな。まあ、多分綿の切れ端みたいなのが布団の四隅、布団カバーの四隅に溜まってって、そこだけなんか塊みたく、ちっちゃいちっちゃい布団みたくなる感じ、ちっちゃい座布団みたくなる感じ。わかんなかったらごめんね。こう、布団の四隅を触ってみてください。わかるでしょ？布団カバーの四隅ってなんかそのぽっこりなってくるじゃない。あれを触るのが大好きだったの。ちっちゃい頃。で、僕は、指しゃぶりが全然治んなかったの。いつまで経っても指をしゃぶっていて、まあそれをよく親に怒られたわけね。それこそ僕は本当小学校2年生ぐらいまでずっと指しゃぶりを続けていたから、まあそれは親からしたらさ、どっか友達ん家とか泊まりに行ったりして指しゃぶりなんかしていたらあんた恥ずかしいからね、やめなさいって言うんだけど、俺の中では理由があってね、指しゃぶりをしてるだけだと全然気持ちよくないんすよ母ちゃん。だから僕もね、そんな分かってるんですよと。な、自分の親指をチュパチュパ吸ったところで何にも変わりませんよと。ただママン聞いてくれと、あの布団の四隅のあのポッコリなってるところを、あれを口と鼻の間の筋のところあるでしょ、あそこにこう押し付けながら指をしゃぶると、これがもうこれ以上気持ちいいことはないんですよ。もうたまんなく気持ちいいんですよ、あの布団の四隅の角っこの部分をね、 口と鼻の間の部分にこすりつけたりとか、口の周りにこうこすったりとか、ほっぺたで頬ずりしながら指をしゃぶる時のあの安心感ったらねないですよ母ちゃんってことを5回ぐらいお母さんに説明するわけ、僕はしたわけ、ママンに、ママンにっていう、一応ほらフランス王室でってことに言っちゃってるから、あんまり母ちゃんとかお袋とか言うとバレちまうからよな、埼玉県育ちってことがバレちゃう、フランスではママンって呼ぶから、ママンに説明するわけね。だけど全然は理解してくれない。でもちろんこれは友達とかにもちょっとね、友達とにもストレートには言わないんだよ。なぜなら指しゃぶりってもう恥ずかしいことだっていうのは自覚はあるから、やっちゃいけないことっていうのは散々親に言われてるから、そこの自覚はあるから、友達にその指しゃぶりの時にさ、あの布団の四隅をこすりつけると気持ちいいよねみたいなことを言わないんだけど、さりげなくあの布団の端っこを掴むの気持ちいいよねみたいなことを言っても、友達はみんな何それみたいな感じだったわけね。でこれがちょっとこう時間が過ぎましてね、僕は小学校3年生ぐらいの時に正体を見ちゃうわけよ、あの四隅が何なのか。それまでは知らなかったの、あの布団の四隅のあのちょっと膨らんでるところが一体何なのかは知らなかった。布団の、もともと布団についてるもんだと思ってたの、そういう布団の性能一つの。だから俺布団選びそこだったんだもん、布団の一番端っこを触ってなんかいい具合の柔らかさとあのツヤツヤ感があるかみたいのはもう布団ソムリエとしてはかなりそこは重要なとこだったわけよ。だから友達ん家とか遊びに行ったりとか、おばあちゃん家に行ってね、自分が使ったことない布団で寝るときは必ずその四隅を触って、あーこれちょっと硬さがいまいちだなーとか思ってたわけで、小学校3年生のときに初めて親にちょっとこの布団シーツの中に布団を入れてくれと、僕はごめん、あの語弊はごめん、ちょっと勘違いされたら困るんだけど、俺が好きだったのはその布団シートの端っこで、布団シートの端っこが気持ちよかったんだけど、その布団シーツ布団シーツの中に布団を入れてくれって言われたことがあって、初めて見れると、あの布団シーツの中が何があるのかと、何が行われているんだと、何を期待したかわからないんだけど見てやろうと思って裏側を見ちゃったわけよ。そしたらそのなんか布団の切れ端みたいなやつだったりとか、綿の切れ端みたいのが溜まって詰まって、要はもうゴミみたいのが端っこに詰まってるもんなわけじゃん、あれって。それを見ちゃった時になんか良くないんだやっぱりと、これを触ることはと、なんかだいぶショックだったんだよねやっぱりね。自分が信じていたものがただ単にシーツの端っこになんかカスが溜まっただけみたいなもんだったって思った時に、なんだそんなもんを俺は喜んで触っていたんだ、なんかダメだないつまでも子供じゃって思ったわけよ。俺も大人の階段登んなきゃな、盗んだバイクで走り出してやるか、20メートルぐらい走ったらちゃんと返すけど、もちろんショックでやめたのよその日から。で指しゃぶりもセットでやめるわけ。つうか指しゃぶり自体のその価値なんて俺の中でも全然ないから、言うても全然あいつは大したことないから、その一緒にやると気持ちいいなぐらいだったから、でぴったりやめたわけで、さらにまた時間が流れて中学生になった時に、あるこのドキュメンタリー番組を見ていてね、指しゃぶりっていうのは赤ちゃんだった頃にお母さんのおっぱいを吸うわけじゃないですか、もうチュパチュパチュパチュパ、もうたまんね、うまいな、母ちゃん焼肉食った次の日は最高にうまい、いい具合にこのね脂が乗ってね、あやっぱ母ちゃん明日も頼みますよってこう思うわけじゃんね、レッド坊やの頃は、まあ、赤さんの頃は思うわけじゃん、うちの母ちゃんのちょっと甘みがあってたまんねん、もう言ってるだけでムカムカしてくるけど胸がまあ誰しもが経験するでしょ、あの時のそのたまんねえな、このボトルキャップみたいなこのボトルキャップからたまんねえ汁が出てくるぜみたいなもう言ってて、本当に嫌だわこれ、もう本当に嫌だわ言ってて、あの時の記憶がこびりついてるんですと、あの時の幸福感をまた呼び戻したいがために 親指を吸っちゃうんですよみたいなことを言ってたの、言ってたの。でね、まあ中学生の時だよ。それを見てさ、ああなんだそうなんだ、指しゃぶりって、ああなんか気持ち悪いなみたいなこと思うわけよ。ちょっと待てよと。俺が大好きだった指しゃぶりはあくまでサブで、俺が大好きだったあのメインの布団の端っこはだよと。あれはなんだと。じゃあ俺の中だとその乳首を連想させる親指りはサブな、親しゃぶりはサブなわけよ。指しゃぶりは親しゃぶりって今カザールくんが言うまで気づかなかった。親しゃぶりってすごいね。親しゃぶりってあれでしょ、僕とかカサールくんみたいなこと言うんでしょ、いつまでも親のすねをチューチューチューチュー。もうね、お母さんは歩けないぐらいね、すねがなくなっちゃって、もうテロンテロンなんで、お母さんのすねをもっと吸わせてみたいな親しゃぶりだけど、指しゃぶりはサブでメインだったあの布団の端っこはあれ乳首だったんじゃねえかと。つまりはあのママンのね、ママンズ乳首に似たあの布団の端っこを俺はこの口の周りにこすりつけるのが気持ちよくてしょうがなかったんじゃねえのかと。自分が赤ちゃんだった時、自分がまだ0歳だった頃、主食が母乳だったわけだよ。もうね、毎日のように飲んでいたあの母乳をね、こうの飲もうとした時にそのターゲッティングが外れて、この口の周りにお母さんの乳首が当たる瞬間あるでしょ、あのあーもう飲みてー飲みてーのあの感覚が楽しいのを俺は DNA レベルかなんかで記憶して、大の神秘質がもうしっかり焼きごてでね焼きつけて忘れらんないから、あの布団の端っこをこう顔中にこすりつけたりとか、特に一番好きだったのはこの鼻と口の間にこすりつけるのが好きだったのは、僕が今まで信じていたもの、僕がそのもう物心ついた時からやってんだよ。俺記憶力いい方だから、ほんと4歳ぐらいの記憶からあるんですよ。4歳ぐらい、幼稚園入る1年ぐらい前からやってる思い出があんので、小3までもう俺これをやれる仕事に就こうみたいな、これをやっているだけでいい仕事ないかなみたいな風に思って、この布団の端っこに囲まれた生活がしたい、世の中の地面が全部布団の端っこのあの何とも言えないとこになればいいのにぐらい思っていたわけよ。それが全部お母さんのおっぱいの先っちょを再現しているものだと分かった瞬間、今でも辛い、その時の中学生の俺のその時の衝撃を思い出すと。そういうのみんな結構あるんじゃないかと。カサールくんはすっごいバカだったから、弟が、あ、カサールくんってちなみに目の前でねゲラゲラ笑ってる AD カサールくんはね、お母さんが自分の弟を妊娠してるとき、自分はずっと子犬を妊娠してると思ってたと。もう意味がわかんないよね。何の根拠でお前は自分のお腹の中に子犬がいると思ったの。え、なんかそれはなんか何、大型犬に後ろから疲れちゃったことがあるとかそういうわけじゃないんでしょ。なんか通称ドックって言われている凶悪犯みたいな方に、そのね刑務所の中でちょっと新入りケツ稼いやみたいなことを言われた記憶があるとかじゃないんだよ。だけどなんとなくお母さんが弟を身ごもってるっていうか、お腹の中に僕の弟がいるんだったら、僕のお腹の中には犬がいるんじゃないか。もうさ、飛びすぎてるよね。すごいよねそれね。穴をどんどん掘ってったらブラジルに行くのかなって誰しもが思うじゃん。んって言われたけど今。この世の中の中でだいぶ俺と共感してくれるランキングで、もうほぼトップ3の中に入る笠原くんですら、んって今言ったけど、いや、よくあるね、あるあるネタで、ほら、日本からどんどん穴を掘っていったら、地球の裏側のブラジルに出るんじゃねえかみたいのを、よく言うじゃない。 あれが可能なのかって中学生の時聞いたのよ、理科の先生に。ね、理科の先生に僕は長年疑問なことが一個あるんですけど、もし日本からどんどんこう穴を掘っていけばブラジルには着きますかねって言ったわけよ。まあ少年の悩みだよ、14歳の多感な頃の悩みだから、理科の先生もすごく丁寧に、地球の真ん中はねものすごい高熱と圧力でこうもう渦を巻いてるような、渦というかものすごいこう状態だから、今の技術っていうか、いやもうどんな技術が発展してもそこの中に入っていくことは無理なんだよ。いやいや、あの先生違うんです、先生違うんです、あのそういう圧力とか熱とかも全部一回抜きにして掘ってったらブラジル行きますかね。だからね白井君、地球の中っていうのは本当すさまじい力で、もうものすごい力でぎゅうぎゅうになってるだろうし、もう本当に熱っつってもそんな熱いとかじゃない、ものすごいこう、だから先生聞いてくださいよ、そういうのは全部なくしてブラジルには行けますか。そういうのなかったらいけるんじゃないか、いけますか先生みたいな。あの時の理科の先生はこいつ本当にバカだと思ったんだろうね。何をお前は確認したいんだと。いや、それがあるからいけねえんだよって何回も言ってんのに、それなかったら何でもできるよお前みたいな。先生、人間は空を飛べますかって言ってんのと同じだからね。いや、もし重力がなかったらみたいな、そういうレベルのことを俺は中学生でも言ってたってことになるからね。もうみんなに募集したいのはね、まあいろいろちょっとこうあっちこっち行っちゃったけど、話題がちっちゃい頃信じていたものが大人になって崩れた瞬間、もしくはこういうものが崩れちゃいましたね、最初のカレーライスとかまさにそうじゃん、カレーのカレー、あと雪ね、あれ笠原くん、なんでそんな、いや雪、あ笠原くんは今でも上がんだ、あ、なんかお前めんどくせえな。雪ってさ、もうなんでもないっていうか、むしろ降ったらうわっと思わんね。いや、あれだよ、これも例えば、なんかもう自分がなんかその一週間ぐらいのお休みをもらってだよ。なんかその箱根の温泉街に行ったりとかさ、なんかちょっとした旅行に行って、で、温泉の露天風呂入りながら、こう、雪がハラハラハラハラと落ちてきて、隣、とね、両隣にはもうグラマラスな金髪の美女が二人いて、で、お湯かなと思ったら全部札束で、私はこの石を買って全て成功しました、みたいな、状況あるじゃん。その時に、こう雪がハラハラ降ってたら、なかなか風情だな、みたいな感じになるけど、別に明日バイトだ、みたいな日に、明日が朝からバイトだって時に夜雪降ってきたらうわって思うじゃん。思わねえろお前、なんだよお前、何年生だよお前はよ、お前十何年生だよお前、十七年生ぐらいか小学、俺もう中学十年生ぐらいだから、中学十一年生だから思わない、お前まだまだ小学十七年生だから雪でワクワクしちゃうかもしんないけど、俺は中学十一年生だから全然思わない、未だにちょっとした水着のエロ本で抜けると思う。最低な、今最低な、もうなんでさ、その無理やり下ネタを入れてくから、恥ずかしくなったら下ネタを入れるのはもういいや、卒業しよう、あと1回でね、あ来年、あ来年から頑張ろう、今年はまだ大丈夫。みんなに募集したいのはその やりたいよね、ちっちゃい頃こうだと思っていたものが実はそうじゃなかったりとか、あとは小さい頃これ大好きだった、もうこれがあれば何でもやっていけると思ってたものが大人になると実は大した価値がなかったっていうのが聞くの楽しくない？人のそういうの聞くのいいなと思って。ちなみに永遠に変わらないものってあるんだよ。この思いとか、うん、この記憶とか愛とか友情とか全部変わるけど、全部変わるけど、うん、全て変わるけど、特に愛友情のあたりはクルクルクルクル変わるけど、人間関係とかクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルクルって変わっていくけど、何一つないけど一個だけ永遠のものがあるとしたら、クリキントンのポジションね。すっ げえうまくて大好き、すっげえうまくて大好きだけど、そんなに一年中食いたいとは思わないっていうポジションは、ちっちゃい頃から今に至るまで変わんねえっていう。あと、なんつうんだろう、ちっちゃい頃も栗きんとんは、そんなに高えもんじゃねえんだろうけど、そんなに簡単には出てこねえ、簡単に手に入るようなもんじゃねえんだろうな。って思ってたのと今あんま変わんない。栗きんとんそんなに高くねえんだろうけどあんま売ってねえもんなみたいなあたりで、栗きんとんは未来永劫、たとえ人間が木星に行こうが冥王星に行こうが、栗きんとんのポジションだけは変わらないんじゃないのかな。それこそもうあれですよ、初めて生き物が陸上に出てきた時、最初に栗きんとん作ったわけじゃん。いや、もっと前の、もう初めてこのね、地球に命が生まれた時に、最初のそのアメーバみてえなやつが栗きんとん作るか、つって栗きんとん作ったわけじゃん。その時からずーっとポジションは変わんねえわけよ。で、笠原くんにとっちゃそれはおしるこだと。おしるこのポジションは未来永劫変わらないと思います。これも募集したいよね。未来永劫変わろう。としな、変わらないだろうというものを募集しております。そんなわけで今週も頑張りましょう。タイムマシーン部、今週も始まりました、タイムマシン部、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。ちっちゃい頃料理とかさ、やっぱり自分でやってみたくなるじゃん。なんかお母さんが毎日作ってんだから俺にもやれんだろうと思って、小麦粉に水を入れて混ぜて焼けばなんかになるって何の根拠もないんだけど思って、それやりたいってお母さん大統領にこう書いね、言ったわけよ。陳述書を書いて出したわけよ。母大統領よと、私たち国民はあの小麦粉というものがどういう風なものになるかを知りたいのですったら、バカ言うなと何言ってんだお前っつったら、あのお父さん国務長官がいるじゃんお父さん国務長官が、まあまあ子供たちがやりたいって言うんだから、なんかやらしてやればいいじゃないかみたいな、そんな小麦粉さて減るもんね、そんな減るけど高いもんじゃないんだからっつって、まあお母さんももう半ば切れながら、じゃあやればいいじゃないなんでもっつって、ワクワクしながらその小麦粉をボウルに出して水を入れて混ぜてフライパンで焼いたら何にもなんねえっていうすっげえショックだったけど、ちっちゃい子供ながら焼きながら、これは何にもならねえぞって途中でわかる感じね。で、笠原くんはそれがどんぐりだったっていう、どんぐりを焼いてみても何にもなんねえなっていうそういうのあるよね、そういうのあるよね。今週はね、ものすごく今週にぴったりなメールが来てるんで、ちょっとねそれを先に紹介させてもらいましょう。ついにあの授業が係様、ラジオネームタカ、小学校6年生ですね、小学校6年生女子タカ、白井さん AD 笠原さんこんにちは。最近 AD 笠原さんの笑い声に恐怖感を感じているラジオネームタカです。お、今まさしくおののいてる、今絶叫だね。もう白井さん、ついこの間学校であの授業がありましたよ。そう、白井さんが大好きな保健の授業です。不覚にも私は授業が始まる寸前までそんな授業があるとは知りませんでした。今までの保健の授業は薬物乱用とかエイズウイルスなどを習っていたんです。気づいた時にはすでに遅し、学校から逃げ出す暇もありませんでした。私は授業中うつむき加減でククを頭の中で唱え、先生の話を聞かないという自己防衛策に乗り出しましたが、そんな甘っちょろい考えは虚しくも通用しませんでした。そしてその内容といったら、白井さんがいつもおっしゃっているような下ネタとは比べ物にならないほど生々しく、耳を塞ぎたくなったほど私にはショックでした。 その後に食べたお弁当のエビフライの味は忘れません。今でも思い出すたびに鳥肌が立ちます。保健の授業が終わった後、大人は何故に子供にこんなことを教えるんだろう、大人は一体何がしたいんだと頭の中で先生に怒りをぶつけ、現在はその生々しさを思い出して落ち込んでいます。保健の授業を初めて習ったの多分小学校5年ぐらいだったと俺は記憶してるんだよね。その割と突っ込んだ感じの授業を初めて習ったのは多分みんなまあ小5であったり小6ぐらいじゃん。でまあ正直に言っちゃうと、それぐらいの時にはもう男の子って大体エロ本を通過してるんだよね、大体が。だけどいまいちわかんねえなっていう頃じゃん。エロ本も大体その公園じゃん、エロ本っていうアイテムが落ちてるマップは。まだ一作目の頃はね、オレコンクエスト一作目の頃はエロ本っていうのはあくまでもアイテムを拾うものだったじゃん、あのアイテムは。でそれがまあね、中学校の2だよ、2作目、オレコンクエスト2、そして中学芸の頃はイベントで人からもらえたりするわけじゃん、オレコンクエスト2で。オレコンクエスト3ね、あの伝説の高校の頃はまあ年齢を偽るっていう魔法を使ってね、本屋っていうところで買うわけじゃん。でオレコンクエスト4のね、もう最終作ですよ、あのフリーター伝説の頃は堂々と買う。むしろもうエロ本はそんなに読まない、見たくなってくるじゃん。一作目のあの頃、公園っていうマップで偶然にもゴミ箱を調べたら勇者はエロ本を手に入れたっていうのが出てくるじゃん。あの頃ってさ、わかんない、今のエロ本って どうなるか全然知らないけど、あの頃のエロ本ってそんなに直接的な描写なかったじゃん。言うてもまあ女の人が裸になってるぐらいとかさ、あとはその男のおじさんに後ろからおっぱいをがっしり揉まれてるみたいな写真とかで、みんなうわエロエロエロエロエロエロエロいみたいな感じこれ誰が持って帰る、持って帰んねえよ、持って帰んねえよ、お前持って帰るよ、持って帰んねえよ、持って帰んねえよつって、みんなそのじゃあこの公園に置いとこうな、そうだよ、置きっぱなしでいいよ、ゴミ箱に誰が戻す、俺もエロ本触りたくねえし、じゃんけんで負けたやつがエロ本をゴミ箱に戻す係ね、じゃんけんぽい、ダッシュでみたいな感じやって、でみんなが公園いなくなった後にこっそりと、もうメタルギアソリッドのようにマウンテンバイクに乗って、誰もいなくなったことを確認して、ちょっとこっそりとね、物置の影みたいなところでみたいな感じでエロ本も見るのが小学男子のエロの楽しみ方だったわけじゃん。だから言うてもあんまり何が何でどうなって、笠原くんは自分が犬を妊娠してると思ったもうそうだけど、何が何でどうなってどうなるからこうなるってのは分かんなかった頃じゃん、あの頃って。そりゃ誕生日も20回あると思うよ、20回ぐらいあってもいいじゃないかって思うよ、子供の頃は。だからやっぱ相当ショックだったよね、初めて、ああそういうシステムですかっていう分かった時は。そりゃそうだけどな、まあしょうがないっていうか、まあ習わなきゃいけないことだからね、あしょうがないんだろうけどね。だってあれでしょ、なんかスイスだっけ、なんかヨーロッパのどっかの国すげえんだよ、小学校1年生ぐらいでもう教えるんだって。もう今の子は早いから、いろいろ早めに教えとかなきゃダメだみたいな感じで。不思議だなと思ったのが、おっぱいってずっとエロじゃない、そうだよね、もう幼稚園ぐらいからおっぱいって言うとエロじゃんねえ、おっぱいいっぱいうっぱいえっぱい、次はおっぱい、あーエロいエロい、おっぱいって言ったよ、エロエロエロエロ、お前エロい、ちょっとセクハラだと思うよ今の発言は、ねえありえないよ、女の子もいるんだよ、ほぼさんだって、なんでお遊戯の時間に君はおっぱいって言葉を口走ったんだって言うじゃん、幼稚園児って大体だって今
っぱいうっぱいうっぱいってで次はって言われたから おっぱい
言い訳はいいんだよ言い訳は見てくれこの空気をみんなで楽しく折り紙で遊んでいる時に君は白井君君はおっぱいという言葉をくしばしてしまったんだよとても悲しいけど今から学級裁判を開きたいと思いますみたいなそれが大体幼稚園のよくある絵じゃん何なんだろうねなんでおっぱいって割と早い段階でもエロいもんだってわかるよねおっぱいを揉むっていう行為こそが男にとってのね男にとっての人生の目的であるぐらいの状態になるじゃんだいぶ早い時点であれどっからそのおっぱいはエロになるのかなそれをこう調べてほしくない国でだって俺の記憶だと幼稚園の年中ですでにおっぱいはエロかったよおっぱいっていう発言をすることがチンコは面白おっぱいはエロだったじゃんジンジェーンっていうあの誰しもが持ってる一発ネタね誰しもがそのおちんちんだけでレッドカーペットを目指した頃ねあれも不思議じゃないチンコってあもうな今そうだ小学生が聞いてんだって今今食らってきたけど今、まあ、しょうがないしょうがないしょうがないあのしょうがないってなんだよしょうがないって誰も許さねえよその発言じゃあのチンコもさ幼稚園でもうすでにネタだったよねあれ何なんだろうねテレビの影響とかじゃないでしょだってテレビとかってもっと後でしょバラエティ番組とか見てたのあそう笠原くんが今うんこ持ってたけどそうだよねうんかーっていうだけで爆笑オンエアバトル目指したわけじゃんグランドチャンピオンをうんこの言い方が良かったと思うみたいなのあの審査員の一般の審査員があのムカつく感じの平井さんちょっと今日のうんこは元気なかったかなみたいなこと言うじゃん俺何なんだろうねうんこもちんこもなんか面白いもんだってのは分かるんだよねだからもうこの年になると完全に犯罪なんだけどちっちゃい頃はよく自分のちんこ出してねちんこマンっていうちんこマンってよマンじゃねえと成立しねえんだよっていうちんこマンじゃなくてマンだけで成立すんだよお前の場合男だからチンコレディとかはねえんだよっていうネタあったじゃん僕チェーコマン俺うんこマンみたいなお前おっぱい星人おっぱい星人はやだよみたいなあれ何なんだろうね本当に神様がもうプログラミングしてんじゃないあの4歳になったらチンコとうんこは面白くなっておっぱいはエロくなるみたいなのをインプットしてんだよ絶対絶対そうだってそうじゃないありそれ以外考えられないもんだからまあねね今回そういうね保険の授業をね受けてショックを受けたってのはすごくわかるけどねまあまあこれもいずれだから笑える思い出にはなるよねああそんなことでめちゃめちゃびっくりした頃もあったなみたいなねエロ本のなんかちょっとした描写でも意味がわかんないこれ何が今行われてるんだろうぐらい不思議に感じたけど今となっちゃ何がみたいなあったなってのあるからねまあまあ頑張っていきましょうやなんだそのフォロー今週も最後まで聞いてくださいほんと不思議だよね。そのおっぱいについては。でさ、いつ頃からその、人によっては、足とかさ、まあ、僕で言うとこの鎖骨とかさ、分かれてくわけじゃん。そのおっぱい離れ的な、本当の第二の乳離れ的な、もうな、なんだよそれも。自分で言って最悪だわ今の。第二の乳離れが、セカンドシーズンあるじゃん。グッバイバスト、セカンドシーズンが。あれもまた、いつ頃だったっけなと思わない？だって、中学生ぐらいまでは、全然、 おっぱいでいけたと思うんだよ。おっぱいでいけたってなんだよ。そのおっぱい、おっぱい大好きだったわけじゃん。みんなおっぱいおっぱいおっぱいおっぱい言ってたじゃん。中学生ぐらいでも。おっぱいの感触と二の腕の感触って似てるらしいよって、ちょっと太っちょのね、こう捕まえてよ山田くん。俺のながらと山田くんだけど、山田くん捕まえてよその二の腕を揉ましてもらって、これがおっぱいか、みたいな風になってる頃じゃん。高校ぐらいからかな、なんか何フェチとか、お前何フェチなのつって、俺足首フェチとか、おーフェチですなーとか、俺土踏まずフェチとか、もう絶対こいつ将来ド M だなーみたいなやつとか俺ね歯茎のフェチって、うわーお前まただいぶ来てますねみたいなやつとか、いろんな人が歯茎いるだろうがよ、世の中探せや、いるだろうがこの野郎、それいろんな人がいるよ俺肘とかさ肘みたいな、なるわけじゃん。俺産毛みたいな、うわーもう怖いわお前なんかみたいな、な何何フェチって、女の子がほら男の人のさ、私男の人の手フェチよとかさ、なんか声が好きとかいうのは割と普通の会話だけど、男が言うフェチの話って大体エロだから大体エロの話になってくるからあれもまた不思議だよね、謎だよね。そこに性的魅力を覚え出すって。あれも何のプログラムなんだろうね。あれ、やっぱり、神様も、おっぱいだけだと、おっぱい、オンリーおっぱいだとすると、オンリーロンリーおっぱいだとすると、みんながこう、ほら、戦い始めちゃうじゃん。その、おっぱいが大きい子そのみが勝ちになっちゃうのはまずいと思ったから、まあなんかいろいろ分けたんでしょう。なんかアキレス腱フェチとか神様これはないんじゃないんですかみたいな感じで足してったわけでしょ。あれも不思議だよね。なんか ちっちゃい頃思ってたことがこう変わってくるっていうのは面白いもんだね。今週はね、そういろいろね、そういうことでね話そうと思ってたんだけど、もうだいぶ全部喋っちゃったからね黒川智香さんっていう女優の方、言うても俺より全然年下だよね、二十歳ぐらいかな。でこの方が今度ヌード写真集を出すっていうことにすっげえショックを受けた。今日なんかネット開いたら最初にそのニュースが出てて、で俺はこの子が NHK の連続テレビ小説みたいな、なんかやってるじゃん、なんか連載ものみたいなやつ、あれに出てる時から見てたので、結構こう頑張ってるなみたいな感じのすっごい清純派の子だったのよ。それがなんか二十歳の記念にヌードになりますみたいなことを言ってていや、なんかあるみそぎ的なもんなんかあるんでしょ、なんかおね、そういう風なもんがあるんでしょ、女優の方には。わかんねえよそれは、もちろん。じゃあ俺もやればいいのかよ、二十歳になったんでチンコ出しますって、速攻逮捕だよバカ野郎。まあなんか女優の方はそれがなんか一個のステップアップみたいのが昔からあるわけなんでしょ。でそれが今日出ててさ、でまず最初見出しだけ出てて、その黒川智香ヌードに挑戦みたいになって、何これと思って開いたら画像で見えちゃいないんだよ。大事なところは、大事なポジションは隠してはいるんだけど、その何にも着てない状態の黒川智香さんが映るわけ画像に。なんかもう言いようのないこのショック、別に嫌だとか悲しいとかじゃないんだけど、俺ん中だとその連続テレビなんたら小説ドラマ、あ全部今言ったんじゃないのなんか抜けてた今、連続テレビ漫画小説ドラマみたいな、ジャンル変わってんじゃんね、なんか連続テレビ砲丸投げ小説ドラマみたいな、毎回砲丸投げの選手たちにスポットを当てたドラマをやってるやつみたいなのに出てた頃、あのまだ言うても10歳ぐらいの頃の、あの頃の黒川智香さんのイメージがやっぱ強すぎるから、ものすっごいショックだよね。なんかもうそういうのなんつうんだろうね、親戚の子を見てるような感じなのかな、感覚的に。なんか気持ち悪いや今の俺そんなこと言ってるやついたら気持ち悪いと思うなと思った瞬間があった今。なんか俺の横に俺がいた、なんだよそれ、気がついたらあいつがいたね、今から一緒にね、あいつを殴りに行こうかの歌で有名だったやだろ、なんでそのメロディーの部分をタイトルにするんだよ、あのドラマみたいに。気がついたら俺がいた今で、お前それ気持ち悪いよ今の、なんか今の話気持ち悪いよって今言われた。ファイナルファンタジー13買った？俺買ってねだから何もわかんねえ映像が綺麗だな、 なんか聞いたらさ、一本道なんだってね、マップが。俺あんまり やってないから何も言えないんだけど、そのずーっと一本道で進んでいくような感じらしいよ、ストーリーもマップも。で、なんかこれは買う前から知ってたんだけど、あ、買う前って買ってないんだけど、その出される、あの発売される前から流れてた情報なんだけど、レベル上げが制限されてるみたいな。この物語のここまではこれぐらいのレベルです、これぐらいのレベルまでしか上げれませんよみたいなのも決められてるっていうのを俺は見て、それでちょっとなんか、僕の中の RPG って言ったらね、ひたすらレベル上げしまくってね、もうボス、どんだけ偉そうなこと言ってるボスキャラをもう雑魚キャラ扱いしてね、もう何にも効かないよ君の攻撃は。世界征服したいんだろ。その前に僕を倒さなきゃダメじゃないか。そのさっきから君がなんか出してるそのビッグバンなんたらかんたらみたいな攻撃、もう痛くも痒くもないからさ、そろそろ本気出してもらって、あ、最終形態でらっしゃった、あーみたいな。やな勇者だなそれ。やな勇者だね。はいはい、お決まりの一手つく波動ね。はいはい、まあやれてね、それ出されても別にいいんですけど、そもそもオタクのその灼熱の炎みたいのが私たちにとっちゃとね、ちょっとしたハロゲンヒーターぐらいにしか思えないんでみたいな。やな勇者、それになりたいじゃん俺は。俺は RPG の中でなんかそれができない、まあわかんない、実際そういうシステムなのかわかんないけど、でも俺が見たやつだと、そのなんか物語が進むことによってレベルがどれぐらいまで上げられるっていうのが変わっていくんですみたいなことを言ってて、じゃあちょっといいかなと思ったんだけど、どうなんだろうね。映像はすごい綺麗だなと思ったのと、あの技術はすごいなと思うのよ本当に。どんどんどんどん綺麗になっていくじゃん、ファイナルファンタジーは。俺がね、初恋をしたリディアの頃は本当にドット絵ドット絵でもあんだけ楽しかったからいいじゃんかよとは思うんだけど、正直まあそれはもう昔のね、昔を生きた人間がどんなにね、スーパーファミコンの頃は映像なんか汚くても楽しかったっつっても、それはちょっとなんかまたなんかナンセンスな話なのかなと思うのよ。じゃあな、今全員ドット絵に戻れっていうことでもないじゃん。まあそういうこと言ってね、言うのもあれだけど、でも映像だけじゃないでしょゲームはっていうのもあるじゃない、もちろん。もうなんかその映像だけに頼ってくゲームのもどうなのみたいなのもあるけど、まあ実際何が言いたいかっていうと、30まだやってねえから何も言えねえんだよ。何も言えねえんだよ実際は。面白いのか面白くないのかも分かんない状態で、それでなんか言うのは間違ってると思うから何も言えないけど、一個言えるのは映像すげえ綺麗だなっていうことよ。で、こないだドキュメンタリー番組で見たのが、あれ情熱大陸かな、情熱大陸でなんか一人のなんかすっげえ頭のいい博士を特集していたんだけど、最新の手術シミュレーターを開発してる方で、で なんだその手術シミュレーターはなんだっつったら、その難しい手術とかをする前にいきなしね、ぶつけ本番でやるよりは極力いろんなシミュレーションを繰り返した方が、そのなんていうのかな、患者さんに対する負担もないし、手術にかかる時間もね、どんどん短くて済むから、いいこと尽くしだから、今かなりシミュレーションみたいのをするんだと。なんかそのね、包茎手術もなんかいきなしチンコの皮切るよりはシミュレーションで何回もその居合の達人が竹をサクって切る練習をするみたいに、一発でサクってこう余り顔を切れるように上のクリニックの方々が多分やるんでしょう。居合抜きのね、要領で鞘から一瞬でメスを引き出してその俺どういう手術してんのか知らないから、分かんないからね、受けたことないから、もちろんチンコプラオンで出してる患者に向かってスパーンってもう目にも見えないメスさばきで、でそのお医者さんがカチャンってメスをしまったら、はらりと皮が落ちるみたいな、それの練習みたいのを、それの練習みたいのって、もうすっげえ怒られるわ、これ。いや、じゃ真面目な話、やっぱり手術ってのはさ、すごい負担がかかるから、なるべくシミュレーションをたくさんして、最短で一番安全な方法で、患者さんを助けられる方法を、やるっていうね、探すっていうのが今の主流なんだと。で、今の手術シミュレーターって本当すごくて、なんかその患者さんのその 3D の映像で、なんかそのちゃんとどこにどういう骨があって、どういう血管が通っていて、どこが悪くて、その腫瘍もどこの位置にあってみたいのが、ちゃんとスキャナーみたいので分かるみたいな。だからその 一回 お腹を開いてその腫瘍を探す時間もなくていいみたいな、どれぐらい皮が余っちゃっててもういいよ、そっちに戻ったら本当になんかいろんな人に怒られそうだから、もうそれはもうなんか怖、なんかねすっごい痛いらしいんだよね、下肢包茎手術ってやった後がね。なんだよそれなんだよそのなんだよそのもう真面目な話から逃げようとしちゃダメだよね本当に。なんかそれの最新のシミュレーターがやってて、この間すごいんだよ、なんかね部屋自体がどっかの宇宙戦艦のなんか本当オペレーティングルームみたいな感じで、でそのシミュレーターをやる人は手になんかグローブみたいのはめんの、でそのグローブはなんかいっぱい電気みたいのが電気ってかで電気みたいのがってなんで常に雷を帯びてるんだよ、なんかキルアみたいな感じなのダメだよさ、ハンターハンター最近やってないからみんな分かってくれない、でも大丈夫、再来週からやるから、あの手袋みたいのはめてそこになんかコードみたいのがこう刺さってて、でそれが天井にこうつながってるわけ、いろんな機械つながってんの、でそれは何を表現するかっていうと手触りをもうシミュレートできるんだと、今のはその臓器がどういう手触りとか、例えばそのお腹をなぞってって悪い腫瘍がある人だったらどっかポコってほら腫瘍が浮かんだりとかするじゃん、その時の感触とかも分かるんだ、すごくねそれ、もうおっぱいが触れるわけだよどこにいても誰もいなくてもなんだよそれ。いやなんか今すっげえなんか途中で何回もふらついたのは、俺ごときがなんか医療の話していいのかってすっげえふらついたのと、あと下肢包茎の手術な考えておいた方がいいのかなみたいな、そういうやつとだってなんか伊集院師匠のラジオ聞いたらほっとくと関東になるみたいな話をこの間していたから怖えなみたいなと、なんでふらついてるかというとみたいな、すごくね。だからそれとファイナルファンタジーのあの映像技術を掛け合わせれば、もうそのあの女主人公のケツを撫でるみたいなイベントも、もうなんかいろいろぐるっくるぐるっくる言ってる感じするんだけど、すごくね、もう手触りすらシミュレートができるっていう、その博士がすんげえ頭いいなと思って。でもあの博士もちっちゃい頃はやっぱりチンコマーンとか言ってたのかなってすっげえいい博士なんで、なんかもうすっげえ優しそうで、なんか今までに発明したものも、なんかたくさんあって、どれもこれも頭いいなって思ってたんだけど、やっぱりああいう博士でもうんこブリブリ、ごめん、ブリブリっていう表現はどうかな、実際君うんこするときブリブリって言わないよね。そうなんです、彼の発言には今虚偽があったんです。裁判長、誰なんでさっきからお前はその検事を夢見てる坊やは、幼稚園のちょっとした言葉の間違いを指摘するその坊やは誰なんだい。そんな子いなかったよ、白組には、新所沢幼稚園白組にはそんな子はそんな指摘をしてくる子は何の話をしたかったのかもうぐっちゃぐちゃになっちゃったよメールアドレス言っておきましょう。コーナー募集してます。ラブマイナスまだ募集してるんで、どんどん送ってきてください。あと、今週からのこのね、ちっちゃい頃こうだと思っていたものが、大人になると実はこうだったとかね、そういうのあったらどんどん送ってきてください。メールアドレス、time-bu@hotmail.co.jp。メールアドレス、time-bu@hotmail.co.jp。スペルは、time-bu@hotmail.co.jp です。いやなんかもうすっげえなんか今懐かしかったなみたいなのに包まれちゃってるから、ドラゴンボールスペシャルの話だよね、この話ね、悟空のお父さんが出てくる話覚えてる？なんだっけあのお父さんの名前なんだっけ、バータックが出てきて、バータックのなんかさ、生い立ちみたいな話の回でさ、バータックの仲間たちが出てくるんだよ、5人ぐらい。で、その中に女のサイヤ人がいて、その女のサイヤ人のおっぱいがすっげー大きかったっていうので、もううちの幼稚園の白組は1ヶ月間ぐらいそのネタなんだよ。バータックの友達のおっぱいボインボインっていうネタを。一番最初にそのドラゴンボールスペシャルがやった次の日に、 俺が友達のキス君っていう友達がいたの。キス君っていうね、仲のいい子がいて、キス君キス君、昨日のドラゴンボールスペシャル見たっつったら、見たよっつって、あのさ、バタ君と一緒にいたあのピンク色のサイヤ人の人のおっぱい大きくなかった、大きかった、おっぱいおっぱいおっぱいみたいな。のなんか楽しいんだろうね、おっぱいって不思議だしね、なんだもん。また来週。